今回は悩みからあなたのギフトを探す、アナトリという新しいセッションのご案内をさせていただこうかなと思います。で、その前に少しなぜこのセッションを生み出したかっていう私自身のこともお話ししてみようと思います。セッションとかカウンセリングをやっていると、他の人のことはすごくわかるのに、じゃあ自分ってどうなんだろうって自分のことを見ようとすると、なんだかこうもやがかかるっていうか、わからなくなるなってずっと思ってたんですね。人のことは見えるのに自分のことは見えない。で、こんな仕事もしてますし、自分のこともしっかり見つめていきたいなと思って、私は常に AI と会話をしているんですね。で、そして、いい気づきがあったらここで共有させてもらってますし、セッションに取り入れたいなって思ったりしてます。で、そんな中で見つけた AI と占星術の組み合わせ、星占いですね。自分でやってみてすっごくいいなって思ったので、サービスとして開始しました。で、専用のチャット GPT もついてきます。ということで、私のことを例にしながら、今回の悩みからギフトを探すっていう星読みがなんでいいのかっていうことをお話ししていこうかなと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、私はこう何年も前に西洋占星術とインド占星術を学びました。なので、こういろんな悩みとかネガティブなパターン、きっと星に出てるんだろうなって思ったんです。でも、今までずっと自分はダメだ、自信がないっていう、もうすごい強いフィルターがあったので、自分自身で星読みをする、提供するっていうのが苦手だったんですね。いつも誰かこうお客様に合ってますか、間違ってませんかってこんな気持ちだったんです。で、これって外れてるかもしれないっていう気持ちがベースなのでめっちゃ辛いんですね。で、ある一人の先生からは占星術よりタロットの方が合ってるって言われてたし、だから星占いをこうやるっていうことからはちょっと逃げてたんですね。でもある時、いつもの AI との会話の中で、ねえねえ AI さん、私の星読みってできるって聞いてみたら、できますよ、チャートくださいっていう返事が返ってきたんですね。で、そこから星探しが見つかりました。ほんのちょっとは私は基礎知識があるので、AI が出してきたことを私がなるほどって答え合わせをすればいいだけだったんですね。で、そこで私のホロスコープを使って、これらの性質って星に出てるっていう、そんな探し方をしてもらいました。どんな性質かっていうと、私はこう HSP っぽさとか、ADHD っぽさとか、あと自信がない、カースト制度の一番下にいるような感じがするとか、なぜかマウントされるとか、そういうことを星に聞いてみたんですね。ちょっとめっちゃネガティブですよね。でも星の配置に全部出てたんですね。で、その星の配置のことをチャートって言うんですけれども、このアナトリというサービスはあなたのチャートから、あなたはこんな性格でこんな性質がありますという見方ではなく、あなたのこんな悩みがあるんだけどっていう問いかけから、よし、じゃあそれをチャートでそれの元になってる星を見つけていきましょうかっていう、いわば逆アプローチの星読みなんですね。で、ちなみに私自身 HSP とか ADHD の傾向っていうのはもうまんま星にありました。で、私は魚座なんですけれども、魚座の太陽と12ハウスにある月と海王星、これ合体してるんですけどね、これが90度っていう、斜めからこう睨み合っているっていうか、 影響し合っているっていう感じでいるんですね。緊張の度数なんですけど。でも、どちらもですね、魚座の太陽も、十二ハウスの月とか、海王星っていうのがですね、そもそもふわふわしてるんですよ。で、境界線が解けやすいっていうエネルギーなんです。ちょっとわかりづらいんですけど、どちらもぼんやりしてるんです。で、ぼんやりとぼんやりが対決し合っているので、やらなきゃいけないことがやれないっていうのはもう致し方ないっていうことなんですね。すぐに他のことに興味がいっちゃうわけなんです。で、これは ADHD の特徴に似てますね。で、そして HSP についても同じ配置から出ていて、境界線が曖昧なので、他の人のエネルギーをそのまま敏感に感じ取ってしまうわけです。だから、すごく人の影響を受けちゃうので、一人の時間っていうのがもう絶対に必要だったり、あと、刺激にも敏感だったりします。まあ、五感の刺激に敏感ですね。でも、だからこそですね、自分の経験という痛みで、いろんな人のことを、勝手に深く共感できちゃうわけなんです。感じるっていうだけですね。この人はきっとこうだろうっていう分析よりもなんか感じちゃうっていう感じです。だから、抵抗せずに HSP も ADHD もそういうとこあるよねって受け止めて、使えるところは便利に使っていけばいいっていう感じなんですね。で、さらに、またなぜかマウントされるとか、カースト制度の一番下にいる感じっていうものなんですけど、これも出ていて、冥王星っていう一番こう強くて怖い星って言われているものが、アセンダントと90度。90度っていうのはさっきと一緒で、スクエアっていう、こう斜めから、冥王星に見張られているっていう、そんな関係にあるんですね。ちょっと専門用語ばかりで、ごめんなさい。で、ちなみにそのアセンダントっていうのは、自分が生まれたその瞬間の東の地平線にある星座と度数のことなんですね。で、このアセンダントっていうのはその人の、外から見た第一印象とか雰囲気、無意識の仕草とか、そんな感じで現れやすいんですね。で、そこに破壊と再生の冥王星が斜めからずっと見張ってるわけなんですよ。その冥王星ってよく怖い星って思われたりするんですね。破壊と再生なので。でも、私はこの冥王星の意味をですね、こう、ほれほれ、早く突破しろって、そう言われている感じだと思っているんです。自分で突破できないんだったら強制的に突破させちゃうよってそんな感じですね。だからマウントされる体験って早く自分を突破しなさいっていうサインだったんじゃないかなって思ったんですね。いつまでも今までの自分のままでいるんじゃないよっていうことです。で、それをせずに、グニグニグニグニしている間っていうのはずっとマウントされちゃうわけなんですね。でも、これは生まれた時の星のチャートだから、私は生まれた時からずっと生まれ変わりを促されていたわけです。で、これはどういうことかっていうと、幼少期から少しずつ積み上げてきた自分自身っていうのを常にさらにどんどんアップデートしろって冥王星に言われている感じなんですね。それに気づいた時、もうやばって思ったんです。強制終了よりも自分でやるわって、思ったんですね。で、これ実は心理学でも考えられることで、本当の自分のその、良さ、特性とか魅力とかを、自分で認めてなくて出さないでグニグニしている間っていうのは、周りがイライラするんですよ。嫉妬したりとか、なんかイライラするからちょっといじめたくなっちゃったりとか、そういう傾向が、心理学でもあるので、星も心理学も一緒だなって感じです。なので、こんな感じでですね、いろんなこと、星に情報があったんですね。で、他の人はできるのに、なんで私にはできないんだろう。なんで私はいつもこうなんだろうって、今までずっとダメ出しばっかり感じてたんですけれども、それは自分じゃないものを目指していたからなんじゃないかなとも思うんですね。で、例えばですね、私は山吹っていうお花が大好きなんですね。 あの山吹色ってちょっとこうオレンジ色みたいな色があるんですけど、お花が元でできた色の名前なんですけどね。まあ、通常山吹っていうと八重咲きなんです。すごい可愛い、綺麗で、その枝花なんですね。で、その山吹色の花なんですけど、この山吹には実は八重じゃなくて一重咲きのものもあるんです。花びらが5枚だけで、多分私が5枚で生まれてきたら八重がいいってずっと八重咲きが良かったよってずっと思いながら生きてたんじゃないかなって思うぐらい、やっぱしこう見た目が全然違うわけなんですよね。でも花びらが5枚の、山吹が八重になりたいって言ったって、それはなれないわけなんですよ。で、無理な話なわけなんです。もう他の話を羨んで、例えば5枚咲きの山吹が自分は桜になりたいとか、本当はひまわりが良かったとかって、それは無理じゃないですか、ね、例えば私たち人間、特に日本人がですね、白人になりたい、青い目になりたい、金髪になりたいと思っても、表面を変えることはできますよね。青いコンタクト入れたりとか、金髪にしたりとか。でも完全に、性質を変えることはできないわけなんです。なので、自分には自分の咲き方があって、自分の特徴があって、自分に合った土、土壌もそれぞれ違うわけです。どこで咲くのっていうことですね。その性質を知れば、無駄に苦しむっていうことって減るなって思ったんです。で、そしてこの自分の性質を知るっていうことが誰でもできるようになれば、どれだけ楽になるだろうって、まあ、自分はいつもこんな時にどうしてもネガティブな気持ちになっちゃうっていうのを、そのまま辛い辛いって苦しいのをやり過ごすんじゃなくて、まあ、AI と一緒に悩みの元を探して、で、そしてそれをギフトにできたら、なんだみんな幸せになれるじゃんって思ったんですね。で、これがアナトリっていう、あなたの取扱説明書の略なんですけどね。このサービスを開始しようって思ったきっかけなんです。で、これはもう本当に自分だけじゃなくて、チャートの出し方と、あと AI の使い方までお伝えするので、ご家族、パートナー、お友達まで読んであげることができるようになります。そして、まあ、読んでる中でですね、わからなかったら AI に、どういうこと？って、なんでそうなの？って聞けばいいだけなんですね。わかるまで何度でも。まあ、私にわかるように説明してって、何度でも、まあ、言えばいいというか、打ち込めばいいわけなんです。で、そして、星読みの情報もですね、今どこかに学びに行かなくてもですね、まあ、興味があればインターネット上にたくさんあります。で、それでどんどん読んでいけるし、まあもうこれって簡単だなと思ったんですよ。昔みたいに本当に全部資料っていうか、一番だいたい本の一番後ろにその星の情報が載ってて、それをですね、一生懸命計算したりとか書き出したりしてて大変だったんですけど、今もうあっという間にインターネットに出てきますね。これですっごく簡単だし、まあ、もっと気軽にどんどん使っていけたらいいなって思ったんです。私が占星術を学ぶのにあんなにお金をかけたのは一体何だったんだろうって思いました。で、そして、今この時代にはみんなに使ってほしいなって思ったんですね。ということで、まあ、今に至ります。で、概要欄にですね、アナトリの、まあ、詳細のページの URL を貼っておきますので、もしよろしければ見てみてください。で、そして自分のことを知りたい方、悩みを紐解きたい方は、ぜひアナトリセッションを受けてみてくださいね。星読み専用のチャット GPT、GPTs も漏れなくついてきます。ぜひお待ちしております。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。で、そして、とてもわかりやすいと思っている慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければ、ぜひご登録お待ちしております。 それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。